皆さんおはようございます。雨かと思ったら雪が降りました。だけどもこのような雪なら歓迎ですね。春の雪だと思っております。2月に入りまして、もう一度私たちは神様の前に身も心も体もできれば整えさせていただいて、新しいこの月の歩みをさせていただきたいと願っております。入院してらっしゃる方が何名かおいでになりますけれども、どうぞついて祈り続けたいと思いますね。また春が来ればみんな元気で礼拝をすることができるようにと願っております。今日はルカの19章今読んでいただきました。主がおいるようなのですというのが今日のテーマであります。31節32節、2回繰り返されております御言葉であります。神様が私たちをこのいるようなんです、あなたが必要なんです、こういうふうに言ってくださるということですね。イエス様が用いられたのはロバでありました。しかも転ばのような小さなもの、弱いもの、役に立ちそうにないものを、まあ、役に立つか立たないか、まあ、変わりなくですね、神様がおりようだ、いりようだと、私の働きにあなたが必要だと言ってくださるのは本当に憐れみであり恵みだと思いますね。まあ、何よりもですね、言われた方がどうでしょう、嬉しいじゃないですか。イエス様があなたが、あなたが必要なんだよとおっしゃってください。必要とされている私たちはね、嬉しいですね。使命という言葉がありますね。使命、この使う命とこう書きますけれども、まさにそれは命を使うということであります。私の人生は神様私たちに与えられちゃったその命をですね、神様の御栄のために、また神への愛と隣人への愛のために、言い換えれば使命のために使い果たすこと、使い尽くすことだと思いますね。神様が私たちを必要だ、私の働きのために必要なんだと言ってください。そして私たちにたっとい使命を委託してくださっているというのは本当に嬉しいことであり、また幸いなことでありますね。で、この主がおいるようなんですという言葉が2回繰り返されておりますが、この言葉が語られた背景をまず見ておきたいと思います。11節にですね、読みませんでしたけど前の箇所でありますが、人々がこれらの言葉を聞いているときにイエスはなお一つの例えをお話しになった、まあ、ミナの例えという例えがここに出てくるんですね。今日の前の箇所なんですけども、一つの例えをお話しになった、それはエルサレムに近づいて来られたし、また人々が神の国がたちまち現れると思っていたためであると。人々がですね、神の国がイエス様が今エルサレムに入場なさるときに、まさにこの時こそ神の国をイエス様が打ち立てられる時ではないかというような期待と緊張感が走った。ミナの例えではそうではないよと、王の到来はまだ先だろうなというような、そういう例えなんですね。これについてこのロバによるこのエルサレム入場のお話が今日の箇所が出てくるわけでありますね。イエス様はこれまでいろんな奇跡を行い、さまざまな教えをなさいました。人々は待ち望んでいたメシエが今まさにエルサレムに入ろうとしていたと思って緊張感を持ったわけです。期待を持ったわけですね。それはメシアになるお方が来るときに、ユダを支配しているところローマの国が転覆させて、 一気にこの地上世界を神の国にし、やがてユダヤ人がこのメシアと共に世界を支配するんだという、まあ、そういうですね、期待が、これ間違った期待なんですけどね、あったわけです。イエス様にそのようなお考え少しもありませんでした。そのことを何度もイエス様お話になっているんですけども、人々は上の空で聞いていたんですね。そして自分たちが持っているメシア感を変えることができません。そしてそれをイエス様に期待したわけです。イエス様は十字架の話をなさいました。そうじゃない、私はエルサレムに入って人々に捕らえられ、そして十字架につけられるなとおっしゃいました。身近な弟子さえもそんなことがあるはずありません、イエス様、そんなこと言わないでくださいと言ったぐらいのことですよね。木にかけられてはですね、ユダヤでは呪われたものの象徴でありました。そんなことがあってはなりません。彼らは十字架につけられるメシアの救い主など考えられなかったんですね。そこでイエス様はエルサレムに入場なさるときに牢番を用いなさったという話なんです。革命家や神の軍隊を率いる将軍ならば牢番なんかになりませんよ。強くたくましく凛々しい使命、軍馬に乗ります。しかし、主イエス様は、ロマにお乗りになるということを示してですね、ご自分が平和の王であり、救い主である。まさにそんなものとして来られたことを、人々にこの行動によって、ロマに乗って入場するというこの行動によってお示しになったんですね。まあ、これはですね、旧約聖書でよく使われた点。予言行動と言うんですね。予言行動、この行動自体が一つの予言を意味していたわけですね。目に見える象徴的な行動を取ることによってですね、人々をこの教えようとされた。これがね、主がロバに乗られた背景の一つなんです。もう一つはですね、旧約聖書のゼカリア書の9章の9節にこういう言葉が、予言の言葉があったんですね。シオンの娘よ、シオンというのはエルサレムのことです。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、呼ばわれ。見よ、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なるものであって勝利を得、柔和であってロマに乗ると。やがて来てくださる救い主は、柔和な方、平和の主としてロマに乗って来られるんだという、こういう予言がすでにあったんですね。これはイエス様が来られる500年前に予言されていたことであります。ゼカリアの予言が今まさにここで実現していると人々に教えるために、予言の成就者としてその意識を持ってイエス様はロマにお乗りになったということなんですね。このようにしてイエス様はロマに、しかも転ばに乗ってエルサレム入場なさいました。聖書には象徴的な意味のある出来事がたくさん出てまいります。象徴的な出来事を通して神様が人々にですね、教え語っていらっしゃるわけですね。今日のテーマ、主がおりよなんですと言われてですね、ロバの子をイエス様がここで求められたという、今日のこのお話は今日の私たちにとっても一つの象徴的な意味があると受け取ります。ここには、主イエス・キリストがご自分の御業を共に担うもの、主の御心を行い、主の宣教の業を担う人々を求めていらっしゃるんだ。それはどういう人であるかということが、ここには明らかにされているんですね。今日2つのことをこのお話したいと思います。まず1つは、主はロマを、転ばのようなものを必要としておられるということですね。もう1つは、このロマを通して、ロマに乗られるお方を通して、主は平和のお方であるというね、私たちは平和の主をお乗せするものであるという、この2つのことをお話したいと思います。 まず、主イエスがこの老婆を必要としておられるということを見たいと思いますね。